私たちは聖書の一番最後の書ヨハネの黙示録を学び始めております。黙示とは隠されている秘密を明らかにすることです。神がこの歴史の終局をどのように締めくくろうとしておられるのか、神の手から渡された巻物の封印を一つ一つ開いていく形で示されていきます。今日は第4回目、天においては私たちが生きているこの地上とは違って神の御座の周りを四つの生き物と24人の長老たちが囲んで、主なる神に絶え間なく賛美と祈りを捧げて礼拝が行われています。神は右手に巻物をお持ちです。一人の戦士が叫びました。この巻物を開くのにふさわしいものは誰か。しかし誰もいないのです。このありさまを見てヨハネは激しく泣きました。すると十字架の傷跡の身に帯びた子羊が見舞いに現れて、神の右の手から巻物を受け取りました。そこで四つの生き物と24人の長老たちは神と子羊とに新しい賛美と祈りを捧げて礼拝しました。その様子が先週の第5章の内容でした。続く第6章、7つの封印のうちの6つの封印が神の子羊によってついついと開かれていきます。第1の封印が開かれると、冠をかぶり弓を持つ騎手の乗った白い馬が現れます。強い軍事力で他国を侵略していく帝国主義の象徴です。次に大きな剣を持った騎手の乗った赤い馬、内戦や反乱で人々を苦しめる象徴です。黒い馬は飢饉を表します。青白い馬は疫病、死をもたらす象徴です。私たちは主の祈りで御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にならせたまえと繰り返し祈ります。天においては神の御心があまねく行われていますから、日々に賛美と祈りが捧げられていて喜びと平和に満ちています。しかし私たちの罪が満ちているこの地上では、神が御心を行おうとするとそれを受け入れない混乱が、戦争や内乱、自然界の異変、飢饉、疫病などの現象となって発生して、死と滅びがもたらされます。このような滅亡的状態、すなわち神の裁きを受けなければ、神の御国は死にもたらされないのです。ところが第五の封印を開くと、殉教の死を遂げた人々の叫びが起こりました。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず死に住む者に私たちの血を復讐なさらないのですか。すると一人一人 白い衣が与えられ、殉教者の数が満ちるまでなおしばらく静かに待つようにと告げられました。そして第六の封印が開かれると、もう誰も耐えることができない天変地異がもたらされます。地上の王たちも富者も、また奴隷も自由人も、山と岩に向かって自分たちを覆ってこの激しい怒りから守ってくれと叫ぶほど、神と子羊の大いなる怒りの日が望んだのでした。これが六章ですね。主イエスは十字架に貼り付けられるためにエルサレムに登られたとき、エルサレムの豪壮な神殿をがの崩壊を予告して、この一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはないとおっしゃいました。神殿が完全にこの崩壊するのです。弟子たちは驚いてそっとお尋ねしました。そのことはいつ起こるのですか。あなたが来られて世の終わる時はにはどんな印があるのですか。主はお答えになりました。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国はのこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。マタイの24章に出て、私たちは5年前の東日本大震災の被災者を覚えて今日もお祈りしました。先週発生したこの熊本の大地震、今なお激震が続きます。10万人の人が避難生活の苦しみを喘いでおられます。つい先日は南米のエクアドルでも死者600人の地震が、その前の週はミャンマー西部でも地震が発生して家が倒壊し大勢の人が死にました。内戦、テロの爆破事件、各地で多数の命が奪われています。ヨーロッパに逃れようとした中東の難民たちが海上で船を乗り換えろと言われて、その乗り換え中に1000人の人が溺れ死んだというニュースも言いました。飢餓、飢饉による死者も各地に絶えません。混乱、苦しみはもっともっと増えていくのではないでしょうか。私たちは大変な世の中に生きているのです。札幌時代、教会の近所に豪華なマンションができました。そうするとそこの住んでる人から激しい抗議の電話がかかってきました。この最後の審判だとか地獄の滅びとか、そんな不吉なパンフレットを郵便受けに入れるなんて非常識だという怒りの電話なんですね。多分 他の団体の誰かが入れたんでしょう。でも皆さん、不愉快になるから聞きたくないと言っても、私たちは皆、神の裁きの座に立たなければなりません。学生には試験がつきものです。会社や商店では、決算や棚卸しをしないところなどありません。とすれば、私たち一人一人も、与えられた人生をどう生きるかを問われて、生産しなければならないのは当然です。聖書にこう書かれています。人間には、ただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっている。さて、今日の第七章に進みます。このような激しい神の怒りが天変地異となって行われているうちに、一人の天使が現れて、しばらくの平穏を与えようと大声で叫びました。そしてイスラエルの各十二部族の中から2000人ずつ合わせて14万4千人の人を選んで、その額に神のしもべであるという刻印をしました。彼らは旧約聖書が証ししている誠の神の御心に従い、救い主メシアの到来を真剣に待ち望む信仰者でした。大勢いるなと思ってしまいますが、この数はイスラエルの民の成人男子の1割程度しかないんですね。10人に1人。そうすると、あとの9人は滅びる。続いて、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から数えきれないほどの大群衆が集まってきました。彼らは皆白い衣を身につけ、手に勝利を喜ぶ夏目ヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫びました。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。すると天使たちも皆、玉座の前にひれ伏して、神を礼拝してこう言いました。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、いよいよ限りなく、私たちの神にありますように、アーメン。この、皆さん、彼らは皆、世界各地で行われている、キリスト教を迫害によって殉教の死を遂げた信仰者たちです。十字架に貼り付けされ、血を流しつつ、すべての人の罪を我が身に引き受けて死んでくださり、私たちが受けるべき罪の裁きをあがなってくださった神の子羊イエス・キリストを救い主として信じる信仰を捨てずに、殉教の死を遂げていった信仰者です。この殉教者は、あらゆる国民の中に、この数えきれないほどいたって言うんですよね。これは、キリストを信じる者の迫害が世界中に広がっていくことを示しているんじゃないですか。恐ろしいことです。この世界で信仰を貫くこと、これは命がけの厳しいものだということを、私たちはここでよくよく自覚しなければなりません。 この殉教者の血染めの衣服がこの子羊の血で洗われて白い衣になったってこう書いてありますね。不思議ですね。赤い血で洗われたら血で赤く染まった衣になるはずです。それが白くなる、これは一体どういうことですか。この神の子羊の十字架の死によって彼らの罪が贖われ、罪汚れのない純白の身にしていただいた救いの恵みの表現していると思います。これは本当に嬉しい恵みです。信仰のように迫害され殺されていった人々はこの世では敗北者とみなされるでしょう。バカな奴らだな。しかし天においては勝利者として迎えられ、神の御座のそば近くで使えるものとされるのです。夏の暑い左から守られ、命に水を与えられ、苦しみや悲しみで流した涙も全部拭い取っていただけるのです。なんと嬉しい恵みでしょうか。先日も、先ほども引用しましたけれども、弟子たちがイエス様にお尋ねした質問というのは、この、そのことがいつ起こるのですか？神殿が全く崩壊しちゃうなんて。ですね。この、あなたが来られて、世の終わる時には、どんな印があるのですか？世が終わるので、主イエスがもう一度来られるのではなくて、イエスキリストが再び来られることによって、世が終わるのです。神の揺るがない支配、統治を確立するために、イエス・キリストが来られて、神の支配を確立されるので、神ならざる者が支配しているこの世が終わるのです。私たち夫婦は、1995年の5月から約10年間、シンガポールで暮らしました。日本は1941年の12月8日朝早くハワイの真珠湾攻撃をして大東亜戦争を開始しましたが、その1時間半前に日本軍はシンガポールを目指して、またタイからマレー半島を突入して、翌年の2月15日にシンガポールを占領しました。そして中国人市民を4万人以上虐殺しました。他教の人たちは10万人殺された。日本では2000人か3000人だ。でも李寛裕首相は4万人を下らなかった。これは苦心に一生を得た一人なんですね。私たちが行っているときですね、エリザベス・チョイ夫人、彼女が戦後50年、90歳を超えた、この、とっておりましたけれども、クリスチャンの集会で、この証をされました。私たちが行ったのはちょうど敗戦50年の時ですからね、1995年は。彼女は憲兵隊に逮捕されて193日間拘留されて、水攻め、電気ショックの拷問を受け続けました。なんとか生き延びて、 敗戦を迎えたんですけども、50年経ってもですね、この心は日本人許せるけども、この私の体はこの反応が今でも電気のスイッチ触らないって言うんですよ。それだけ拷問を受けた。でもイエス様はもっとひどい十字架の死の苦しみをつぶさに味わわれたのです。そのイエス様が必ず来てけ裁いてくださると信じて祈りつつ待つ信仰のおかげで生き抜くことができました。聞いてて涙が出ちゃいました。そうです、日本軍の悪の支配は3年半でした。終わりました。威張り散らしていた者たちが逆転して詐欺刑務所に入れられ、軍事裁判をかけられ、そしてこの BC 級戦犯146名公死刑になりました。日本人墓地に片隅にですね、石の柱が立ってます。彼らも上官の命令で虐殺残虐行為を実行したばかりに責任を取らされた気の毒な人たちでした。主イエスがおっしゃいました。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。私たちは現在だけを見て生きてはなりません。主イエスが再び来られる、その時に喜ぶものにならなければなりません。この世が終わる時についてのこのイエス様の答えの中でもう一つの、この大切な言葉に注目して終わることにします。イエス様はあの時弟子たちにおっしゃったんですよね。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来る。マタイの24章ですね。御国の福音があらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来る。十字架の福音が全世界のあらゆる人々に述べ伝えられたら、主イエスの再臨があるんです。ですから、十字架の死から三日目の朝、復活されたイエス様は、復活すらよく信じられないでいる弟子たちにお命じになりましたよね。全世界に行って、すべての作られたものに、福音を述べ伝えなさい。すべての人が信じるものになったら再び来るとおっしゃってない。私たちが全世界に福音を述べ伝えたら終わりが来る。どうしてですか。すべての人が十字架の福音を聞いて、自分の生き様を反省し、神の裁きに臨む心構えを、この、整えた上で、キリストの再臨を迎えさせよう。これは、神様の愛の配慮じゃないでしょうかね。ですから私たちは、 世界のあらゆる人々に何はさといても福音を述べ伝えなければなりません。家族や身の回りの人に福音を伝えていかなければなりません。牧師伝道者となって、あるいはまたその人々を祈り支えることによって、それと同時に宣教師となって世界宣教に献身する、あるいはその人を祈り支えていかなければなりません。そしてアーメン主イエスよ来てくださいと祈り、天の御国が一日も早くもたらされることを祈り求めてまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、私たちは川越という天変地異の少ない地で暮らしている恵みを心から感謝いたします。厳しい境遇にある多くの方々がその苦しみから救い出されますようにお助けください。あなたの御心が行き渡っている天では日々に賛美と祈りが捧げられ、喜びと平和が満ち溢れています。しかしこの世界では信仰者は迫害を受け、命を奪われさえしています。殉教者に純白の衣を着せ、御側近くに招いてくださっている恵みを感謝します。主よ、早く来てください。そのために福音を世界のすべての人に知らせていく宣教に励むものにしてください。人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっている。この御言葉を心に刻んで証しするものにしてください。神の子羊イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。